アドベントからクリスマスの時期は、聖書日課のレクショナリーに従って、聖書の言葉を一緒に学んでいましたけれども、今日からまた元に戻しまして、コリントの信徒への手紙の、公開に戻りたいと思います。で、今日はコリント第一の手紙の6章の12節以下からの言葉について、ここからコリントの信徒への手紙というのは、これはコリントの教会にありますさまざまな牧会的な課題があって、その教会キリスト者として歩み始めてそれほど長い年月が経っているわけではない、コリントの教会の中でさまざまな現実的な問題が起こってきて、キリスト教会がキリスト教会として当然あるべき姿みたいなものから逸脱するようなこと、考えだとか、それから行動とかというふうなものがあって、そういうようなことをパウロはそれぞれ取り上げて、その中でキリストに結ばれた生活というものは一体どういうことであるのかということをこの書物の中で説いているわけですね。でそこで取り上げられるさまざまな課題、一番最初はコリントの教会の中にある分派争いということでしたね。私はパウロにつくと、私はアポロとか、私はペテロとか、私はキリストにといった具合に、教会の中でそれぞれ自分の考えに合う人たちが仲間作りをして、そして互いに自分たちの方が優れていると、あるいは自分たちの方が霊的な能力において確かであるといったような、そういうふうなことを誇り合うという状況があったと。でそういうことに対してパウロはキリストの霊にあって生きるということがどういうことであるかと、まさにキリストの十字架の言葉というものが私たちをどのように生かすのかという、こういうことから話をキリストに結ばれた生活に向かう在り方を示しているわけですね。それからその後には今度は教会の中で世間の中にも見られないほどの性的な乱れ、まあそこでは特に近親相姦といったような肉親の性的な交わりみたいなもの、まあ、正確に言うと自分の父親の妻と交わりを持っているっていうふうに言ってますから、まあ一種の義理の関係なのでしょうけれども、そういう関係の中にいる人が、まあ、教会の中である意味当然のように生きているという、そういうことに対してパウロは非常に憂慮をして、まあ、ある意味で本当に深い正しい性的な関係というか清潔な関係というふうなものの中で生きるのでなければならないという、そういうことが取り上げられました。それからその次に今度は教会の中で訴訟を起こす人がいて、教会の中同士の争いを外部の審判というか、そういうふうなものに委ねるというか、そういうふうなことが起こっているということに対してパウロは非常に憂慮をして、あなた方の中で自分たち同士が正しい公平な裁きをする力はないのかと、信仰において互いに結び合わされたものが信仰の論理において正しく振る舞うというか、秩序を正していくということがどうしてできないのかという、そういうことに対する、まあ一つ の警告というふうなものが書かれていました。まあそういうところからキリストに結ばれて歩む生き方というものの基本的な在り方というふうなものの、ものの考え方ということですよね。どういうふうに考えることがキリストの教会の体質っていう在り方、生き方、交わりといったようなものを秩序立てていくかと、また本当に聖なる行動の使徒的な教会になっていくことができるのかという、こういうことがこのコリントの信徒への手紙 のある意味一貫したテーマということになるわけです。で今日 の12節以下の言葉、とてもこれは有名なところですけれども、ここで取り上げられていることも、まあ、ある意味でちょっと考えてみると、こんなことがというふうにびっくりさせられるような、そういうことが書かれているわけですね。つまり教会の中で娼婦と交わるということを正当化して、信仰的にも正当化して生きているような人がいるということなんですよね。 つまりそういうそのある意味で不正な性的な関係というようなものに対して、それをその容認するようなその考え方っていうふうなものがその教会の中にあったっていうわけですよね。あるということでね。それに対してそのことをこうどう考えたらいいのかと、まあ、コリントの教会っていうのはよく知られているように、コリント行きは若者の誰にも勧めることはできないというふうなことわざがこうあるように、まあ、港町でもありましたので、まあ、性的な事柄をめぐるさまざまなそのまあ乱れといいましょうか、そういうふうなものがまあ蔓延していたということで、まあ、ギリシャの社会の中でも特にまあよく知られていたということですので、コリントの信徒への手紙全体を通してもこの性の関係というふうなものをどういうふうにその正していくかということは、そのコリントの教会自身にとってもその大きなテーマであった。それはまたキリスト教会全体にとってもその大事な問題であったということで、このところではそういう問題、娼婦と交わるというそういうことをそのキリスト者としてどう考えたらいいのかという、こういうことがこのところで取り上げられているわけですね。で、まあ現代社会ということで考えてみれば、その性的なモラルというものは、まあ、どの時代においてもそれはその人間の社会の大きな関心事であったでしょうけれども、まあ、現代の場合でしたら例えば、この前取り上げたその LGBT といったその同性愛とかそういうふうなその性のセクシャルジェンダーのそういうことをめぐってっていうのは非常に大きな課題話題でもあるし、教会の中でもこうテーマであるし、性的な人間 の, その欲望とか衝動とかその関係というものの中で生きるこう人間、そしてその中で生きるそのキリストと結ばれて生きる人間の生き方というふうなもの、これが問題でない時代ってないですよね。でとりわけ、まあ、そういう意味では現代の世界っていうのは非常にその意味では、まあ、ルーズと言ったらいいか、本来あるべき姿とは言えない時代っていうか、そういうふうなものが深いところでこう進行しているのではないでしょうか。まあ、教会の中ではどうかと、まあ、よく牧師のスキャンダルとかセクシュアルハラスメントとかってそういうふうな問題も、よくこう取り上げられて、まあ、世界的な教会からすれば、教会の状況からすればそういうことがもう社会の問題になり、社会的な信用をその失墜させるといったような出来事もまあしょっちゅうあるわけですよね。そういうことを考えるときに、そのこういう人間の中のこうセクシャルなその衝動とか欲望とか交わりというふうなものの中で、どういうふうなこうあり方がそのキリストに結ばれたその生き方であるのかと、でそういうことがそのまあ大きなテーマである。まあ、ここではそれを正面からその問題がこう取り上げられているということです。でこの12節からこう20節までの中で、繰り返し繰り返しここではその体っていう言葉、そのギリシャ語ではソーマっていう言葉ですが、その体っていう言葉がこの短いところで8回も使われてますね。それからそのみだらな行いっていう言葉が、これはポルノっていう言葉、ポルネっていう言葉なんです。いわゆるポルノグラフィーとかのポルノっていう言葉なんですが、ポルノっていうその、ギリシャ語がこれ5回も使われてまして、その体とそのポルノの考え、ソーマとポルノの関係っていう、そういうことが、まあ、この中でこう繰り返し語られているわけです。それからこの言葉をよくこう読んでみるとですね、あなた方は知らないのかと、あなた方は知らないのかっていう、そういう言葉が何度もその畳みかけるように出てきます。15節のところに、あなた方は自分の体がキリストの体の一部だとは知らないのかというふうにこう書いてますね。それから、19節にはもう一つありましてね、何か知らないのか知らないのかっていうことですね。16節ですね、娼婦と交わる者はその女と一つの体となるということを知らないのですか、あなた方は知らないんですかね。それから19節もそうですね、知らないのですかと、あなた方の体は神からいただいた聖霊が宿ってくださる神殿であり、 あなた方もはや自分自身のものではないのですと、知らないのですかと、知らないのですかと繰り返し繰り返しこう畳みかけるようにその言っています。つまりある意味でこう、こんなことを知っていることは当然じゃないですか、こんなことも知らないんですかっていう、そういうふうにこう言われているような、そんなニュアンスでこのところはその語られています。でこれはパウロのコリントの信徒の手紙の中でこのことはとても繰り返しよく出てくる言葉で、あなた方は知らないのですかっていうのは一つの、まあ、コリントの信徒の手紙の中 その決まり文句のようなものなのですけれども、これはですねその当時の論議の仕方の独特のタイプ、これはディアトリベというふうにこう言ったそうですけど、ディアトリベということで、そのいわゆるこう対論の相手がいるんですよね。対論の相手が、相手の論理と自分の論理っていうふうなものとその対決させるっていうふうな、そういう方法でもってこう話をこう進めていくっていう独特の、まあ、レトリックっていう、まあ、和法といいましょうか、その語り方っていう、そういうものがここでこう使われているわけです。ということは、この12節から20節までの間にその語られていることは、ある一つ その違う考え方っていうか、こう論的がいるわけですよね。論的のことを想像しながらそれに対してこう物を言ってるっていう、こういうその考え方で、このこう12節から20節の間にはその意味ではその2つの、まあその議論と言いましょうか、2つの神学的見解っていうか、ちょっと大げさに言えば、2つの神学的な見解がここでその対決的にその語られているという、こういうふうなものとしてこう読んでいくと、ここで語られていることがとてもよくわかります。で、まあ、それはそれほど何ていうかこう難しい議論ではないというか、そのすぐにこう分かりそうなものなのですけど、12節以下のところからちょっと読んでみます。私には全てのことが許されている、しかし全てのことが益になるわけではない。私には全てのことが許されている、しかし私は何事にも支配されはしない。食物は腹のため、腹は食物のためにあるが、神はそのいずれをも滅ぼされます。体はみだらの行いのためではなく主のためにあり、主は体のためにおられるのです。神は主を復活させ、またその力によって私たちをも復活させてくださいます。あなた方は自分の体がキリストの体の一部だとは知らないのかと。キリストの体の一部を娼婦の体の一部としても良いのか。決してそうではない。娼婦と交わる者はその女と一つの体になるということを知らないのです、知らないのですか。二人は一体となると言われています。しかし主に結びつくものは主と一つの霊となるのです。身体の行いを避けなさい。人を犯す罪はすべて体の外にあります。しかし身体の行いをする者は自分の体に対して罪を犯しているのです。知らないのですか。あなた方の体は神からいただいた聖霊が宿ってくださる神殿であり、あなた方はもはや自分自身のものではないのです。あなた方は代価を払って買い取られたのです。だから自分の体で神の栄光を表しなさい。でここに2つの神学的な見解が対決的に語られているっていうふうにこう申しましたけれど、一つの考え方はですね、私には全てのことが許されていると、私には全てのことが許されているということから、もう一つのことは、食物は腹のため、腹は食物のためにあるという、そういう考え方です。で、私には全てのことが許されているということっていうのは、二通りの背景がここにはあると思いますね。一つはそのギリシャローマ的なその子というか、人間の子の自由、あるいは子の存立と責任という、そういうふうなことにこう基づく考え方ですね。私には全てのことが許されている。人間は一人一人が自分の理性を持つ存在であり、そして自分の決断とこう責任においてこうなすことについては、それはお互いに尊重しなければいけないし、私は私の存在としてこの社会の中で生きる権利があり、そしてそのようなこう資格がある という、そういうその考え方ですから、これはある意味で非常にその近代的なその個の理解というか、こう社会を構成するのは結局個であり、そして個の自由と、そして個のその権利と尊厳ということが重要視されるということが、こう社会を社会としてこう正しく位置づける、方向づけるこうやり方であるという、そういう方ですね、そういうその考え方というものがさ、でそういうふうにしてこうギリシャローマ的なある意味で個の概念というふうなものからこう出るところの、私には全てのことが許されているという、そういう考え方がこう出てくると思います。ですから、まあ例えば娼婦の体と娼婦と交わるということについても、それは私が私のお金を払って私が私のしたいことをするということは互いにいいことではないかということで、それは人間 その当然の中にある、私の中にある欲望 その致すところであって、それはそれとしてこうお互いの人間の中にある欲望は認められなければならないという、そういうふうなことにもつながってきます。私には全てのことが許されている。そしてまたもう一つ そのこういう考えが出てくる考えは極めて福音的な考え方ですね。つまり人間は本当にこうアダム以来深い罪人であると、そして罪の執行から逃れることはできないと、罪と死の支配のもとにこう置かれており、そしてそのような中でこう束縛されこう自由を奪われている存在である。にもかかわらずキリストが私たちのために来てくださって、この罪人のために十字架にかかり復活をしてくださった、そのことにおいて私たちはキリストの贖いの技において我々は全てが許されており、そしてもはや私たちは立法の執行のもとに置かれるものではないのだ、極めて福音的な、何よりもパウロが力強くそのことをそのローマの信徒への手紙とかガラテヤの信徒への手紙の中でその力強くその語っていること、私には全てのことが許されていると、なんと大きな恵みである、この恵みの中に生きることがキリスト者の生き方であるという、こういうその思考というか、その神学的なその背景と土台というか、そういうふうなものが私には全てのことが許されているという言葉の中にあります。そしてそういうふうにこう全てのことが許されていると、私は子として自由であり、そしてキリスト者として自由であるという、そういうことがですね、それは霊的な次元における話であって、私のそうなんていうか肉体的ないわゆる体の問題に関しては、体の問題と霊の問題とはそれは別のことであると、こういう考えがこの中にあるわけですよね。食物は腹のため、腹は食物のためにあるっていうのはそういうことですよね。結局は人間の体は人間の体の要求と人間の体の行動ということに対して、それぞれの そこで一つの集結をし、それはやがてこう死んでいくものであるかもしれない、滅んでいくものであるかもしれないけれども、我々は滅びることのない霊の世界において、信仰の世界において命を与えられているのであるけれども、霊の世界において、信仰の世界において命を与えられているということと、体の命が与えられているということとは別の次元の問題だ。だとすれば、これ考えているように娼婦と交わるもの、別にそれは人間の欲望のことであって、そのことで自分の魂や自分の霊が影響を受けるわけではない、それは体の問題だから、こういうふうにしてある意味で、まあ霊的放縦主義といいましょうか、これは後の時代にはリベルタンというふうに言われるようになるんですけど、まさにリベルタンの生き方、リベルタン的神学の背景ということが、私には全てのことが許されているという言葉の中にあるということですよね。これに対してパウロはこの12節から11節までの間のところで、いわゆるディアトリベというその論理を使いながら、論理の方法を使いながらこう語っているわけです。私には全てのことが許されている、そうだと、確かに、だがしかし全てのことが益になるわけではない、私には全てのことが許されている、だがしかし私は何事にも支配されはしない。これは別に神学的なその背景っていうものを考えなくても、人間の理性においてこう分かることですよね。全てのことが許されているからといって、その私は何をしてもいいっていうことになれば、必ずそこにはこう自分だけの利益とか、非常にこう利己的なその主張というふうなものが、他の利己的な主張、 他のその自分中心のこう思考のものとぶつかり合って、そこにはこう必ず戦いがあり、衝突があり、分裂があり、そしてお互いにその滅ぼし合うという、その争いがあるっていう当然の帰結ですよね。そして全てのことが許されていて、全てのことをこうしているとすると、結局は自堕落なこう生活に陥って、結局自分で自分の体をこう損なうことになってしまうと。だから全てのことが許されているということと、全てのことが益になり、全ての何者にも支配されないという、その生き方をどのようにこう確保するかということは、次の次元の全てのことが許されているというところから始まるところの新しい課題として、その考えなければならない。これは一つの人間の理性が当然その考えるべきことですよね。ですからこうパウロはそういうふうにこう話をして、しかしその次に語られていることはですね、もっとこれは神学的なことですね。で、体はみだらな行いのためではなく主のためにあり、主は体のためにおられるのです。神は主を復活させ、またその力によって私たちをも復活させてくださいます。あなた方は自分の体がキリストの体の一部だとは知らないのか。で、ここではパウロは独特のその一般的な理性とか知恵というふうなものによってはその悟り得ない神学的な、あるいは信仰的なその知恵といいましょうか、判断の基準というふうなものがこのところにこう示されているわけですよね。で、確かに体は食物も腹もですね、それは神はそのいずれもその滅ぼされてしまうと。確かに霊のものが不滅であって、その体のものっていうのはそれはその有限のもの、その滅びるべきものっていう、そういうその霊の世界とそれからその体の世界っていうふうなものとはある意味でその違う。腹も食物もそれはそのいずれも滅ぼされる。ところがその私たちはそのキリストに結びついたものとして生きるということは、キリストはまさに神の存在、霊の存在であり、あるものが私たちのために体となった、肉を肉体をそのお受けになった、受肉をされた。で、そういうことにおいてその霊的なものとそのいわゆるその体のものっていうのはイエス・キリストにおいて深くこう結びついて、私たちの体のある存在のために主は体のある存在として私たちのところにこう来てくださり、そして体のある私たちの世界の中で体が経験をするすべてのことを経験し、それだけではなくて体を持ってこう生きているすべての人のためにご自分の体を持って十字架にかかられ、そしてそれらをその罪を引き受けて私たちのために取りなしをしてくださった。その主の体は十字架にかかり、黄泉に下り、そしてこう死の体になられた、その体を神は主を復活させ、またその力によって私たちをも復活させてくださる、復活の体に合わせてこうくださった、それがキリスト者の存在であるというわけですね。独特のその体というものがこうキリストと結び合わされることを通して、死ぬべき体が、また滅ぶべき体が復活の体、キリストの復活の体に合わせられるということを通して、私たちの新しい生き方が生まれてきた、こういうことをここでこう言ってるわけですね。だから私たちの体っていうのは、体はみだらな行いのためではなく主のためにあり、主は体のためにおられるのです。順序からするならば、主は体のためにおられるので、体はみだらな行いのためではなく主のためにあるのですと 本来 の, その順序からするとそういうことでしょうけれども、でここではその体は乱れな行いのためではなく、主のためにあり、主は体のためにおられるのですと、こういうふうにその語っていて、でこのことがある意味でそのキリスト者 の, そのキリストと結ばれて生きるそのキリスト者の生活 の, その体の使い方っていうか、この体っていうのはある意味でただこの肉体ということだけではなくて、こう人間的なそのこの世界の中に生きる人間的な存在と人格としてのこう存在の生き方というふうなもの全体をこう示されているわけですよね。で聖書の中にはあの私たち の, その人間というのは霊と魂と体ってい う, こう3つのこう部分があるというふうに言われて、その体っていうのは非常にこう現実的な目で見える、そしてこう生きた人間のさまざまな活動をするその一つの人格性、あるいはその体っていうのはただ一人のさまざまな体があるだけではなくて、その共同体の体っていうか、こう体と体が結び合わされて一つのその教会というその体っていうふうなものをその形成していくっていうふうにして、体っていうのはいかにまあ絶えず一つの現実的であり可視的、つまり目に見える形のものであり、そして非常にこう現実的なその活動するものっていうものとして の, その体っていうのがありますね。ところがその体っていうのはあのその体が動いてるんじゃなくて、その魂によって動かされてるわけですよね。こう魂っていうのは他の言葉で言うとその心とか精神とかっていうそういう言葉でその表現してもいいですよね。で魂っていうことをその表現する言葉ですね、聖書ではプシュケーっていう言葉ですよね。こうつまり命っていうふうにもあの訳されることがあります。つまりその体っていうのはその一つのまあ機械的なようなこうもので、その体を動かしているものは現実的にはそれはその神経の働きだったりこう心の働きですよね。でそういうふうな部分のことを聖書はその魂っていうふうに言ってるわけね。でそしてその魂っていうのはその霊によって動かされているわけですね。こう霊魂体っていうふうに、霊っていうのはそれはその神様の霊とそれから人間とかそのいわゆるこう交流する部分っていうその人間の一番その奥底にある問題ことところのことをその霊というふうにこう言って、あなた方の霊と心と魂が守られるようにっていうそういうあの言葉がありますけど、霊と魂と体っていうそれがあの深くこう守られることにおいて、人間はその完全 な, そのなんていうか従前性っていうか全体性っていうふうなものをその回復することができるということですね。でここで問題にしているのはその体の問題なんですね。こう霊と魂によってその動かされるところ の, その体というふうなものはその根本において私たちはキリストが私たちのために体を持つ存在として私たちのところに来てくださって、体を持つ存在として私たちの罪を共に担ってくださって、そしてこう体を持つ存在として死を経験して、そしてこう私たちの体をキリストの死の体に深くこう結び合わせてくださることを通して、神はそこからそのキリストをこう復活させたと、その復活のことをあの使徒信条で語られている、それはその体のよみがえり、体のよみがえりを信ずっていうふうにこう告白をしているわけですけれど、そのことの中には私たちのこの身体性っていうふうなものをまたキリスト の, その聖化聖なるものにその預かることができるという、こういうことがここでこう意味されているわけですよね。パウロはこの娼婦と交わるというふうな非常になんていうか、まあちょっとスキャンダラスなっていうか、あるいは非常にこうなんていうか人間的なっていうか、どうも我々の世界とはその関係なさそうだというふうに思えるようなそういう領域の中でですね、こういやそれは人間の自由だからこうそれ好きなようにやってもいいんじゃないかと、あるいはこう人はそれぞれそのなんていうかその欲望をその抑えるわけにいかないと、その欲望を持っている人はその欲望をその正しく自分の責任においてその使えばよろしいので、それはそれぞれ の, そ の, 世間の中でその中でその一人の中で完結していればそれでよろしいと、そういうことで済まされない人間の生き方っていうふうなものがキリストと結ばれる生き方っていうものなのだっていうこと、これをそのこう教えてるわけでね。ですからここでそのあなた方は知らないのか、あなた方は知らないのかっていう言葉でその畳みかけるようにその語っていることは、キリストの体とその一体とされていると、そういう体を 娼婦の体の一部としても良いのかと。性的な交わりをするっていうことは、それは二人のものは一体となるっていう、こう特別な関係っていうか、いわばその魂の分かち合いっていう、そういうことをその意味するものであって、娼婦と交わるっていうことはそのようなその魂との交わり、一体化っていう、そういう事態になることであるので、キリストに結ばれているものがそういうあり方でよろしいのかっていう、こういう問いかけになっているわけですね。娼婦と交わる者はその女と一つの体となるということを知らないのですが、二人は一体となると言われています。しかし主に結びつく者は主と一つの霊となるのです。主に結びつく者は主と一つの霊となる。で、そういうその交わりの中に私たちがこう入れられているものとして、だからみだらな行いを避けなさいと。人が犯す罪はすべて体の外にあります。しかしみだらな行いをする者は自分の体に対して罪を犯しているのです。で、このあたりとても興味深いところで、その性的な交わりっていうのはある意味で非常に特別なものがあるっていうことをそう教えているわけですね。で、それはただ一つのこう人間の欲望と欲望とが結び合うというふうな、そういうことではないのだっていうんですね。それは、その自分の体の一部となるっていう、まさに一体となるということであって、それは体の交わりではなく心の交わりであり霊の交わりになるということですね。で、その一体となるということを通して私たちはその性の交わりっていうののことをその持っているっていう、性の交わりの持っているこう特別な意味ということにこう深くこう目を留めていて、これはこの議論というのはこの後でもその7章のところでもこう続いていくことにこうなって、これが一つの土台にこうなりますけれども、まあそういうものとして考えるときに、こう娼婦と性的な関係を持つということが持っていることのその問題性というものが明らかにされるというふうにこうなっているわけです。私たちは現在の世界の中では、あなた方は知らないのですかってこうパウロは畳みかけるようにその言ってきますけど、知らないですよね。ここに書かれていることっていうのはある意味でその社会的な常識ではないですよね。相手に迷惑をかけなければいいんじゃないとか、あるいは恥、人々にさらされて恥にならなければいいんじゃない、でそういう、まあ、感覚は常識的ですよね。なんかトランプさんがそのスキャンダラスなことをロシア その秘密機関に逃げられているので、まあ、それでどうもプーチンさんと仲良くしているみたいな、そんな話が世間に広がってますけど、その秘密を握られなかったらそういう関係というのは、まあ、許される。相手が満足すれば、相手が良いと言えばそれは許される。お金を払えばそれは許される。まさにそういう議論で私たちはその常識的な世界をその形成していますよね。ところがここで書かれていることは、それが全て益になるわけでもなく、全てその支配されるっていうようなことにならないかどうかっていう、その理性的な判断のほかにですね、もっと中心的に私たちキリストと結ばれた体の、その体の存在っていうようなものをあなた方は本当にこう理解しているか、そして本当にその体っていうふうなものをキリストと結びついたものとしてこう大切にし、そして復活に預かるものとして、キリストの命に預かるものとして用いられているということについてあなたは知っているか、こういうことがこう問われているわけです。新しい倫理ですよね。つまりキリスト者が洗礼を受けて十字架の死と復活の体に預かっていくということを通して、私たちの体全体、つまり私たちの人格的な存在そのものがある意味でそのキリストの体にこうなっていく。そしてそのキリストの体が集められたものが教会というキリストの体になっていくっていう、こういうことがこのところでその語られているわけです。私たちの体はもはや私のものではない、私のためだけのものでもない。主は体のためにおられる、そして主のために私たちの体はあるっていう、こういうその関係っていうものがこのところで、新しい関係っていうものがこのところにその示されているわけです。 で、この考えというのはこう全て そのこのコリントの信徒でこれからもその読み進んでいきますけれども、これはある意味でこう土台にあることですよね。キリスト者がその自分の体とか自分の生き方とかこの世界の中でのさまざまな振る舞い方ということを考えるときに、その土台の土台、核心の核心のところで、主は私たちの体のためにおられ、私たちの体は主のためにあるという、そういうその関係、そこから我々 その生きるべき視野というものがこう正しく広がっていくということを教えられるわけです。祈りましょう。主イエスキリストの血なる神様、私たちのうちに主イエスキリストを使わせてくださり、主イエスキリストの体において私たちの罪をあがなってくださり、主イエスキリストの体のよみがえりにおいて私たちの体もまた聖化され、また清いものとして引き上げられていくことを約束してくださいました。このあなたの契約と、そしてあなたの約束と、あなたの深い恵みのうちに私たちが生きているものであることを御言葉を通して深く確認させられました。どうかしよう、私たちの歩みがあなたの体と結びつく体、そして私たちのすべての言葉も行いも、そして私たちの交わりも、主が共におられる体としての交わり、そしてまたその用い方であることができますように導いてください。この世界の中でそれぞれ自分の体をどのように用い、またどのように生かされているか、どのような益をもたらしているかについて深い深い問題があること、暗い闇が支配しているところがあることを深く思わされます。そういうところにもどうか主の体と結び合わされた聖なる体が深く証しをし、また生かされ、また用いられることができますように切に祈ります。これらの祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。